皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は乱世は腹のくくり方一つというお話なんですね。乱世の話は昔からよくするんですけども、もう今ますますそうなってきていてですね、例えば会社で人員削減が始まったとかね、あるいは金利も上がってきたということで、なかなか今まで通りですね、こう仕事や生活続けられない人も増えてきたし、そういう方向に向けてこう不安を持ってる人もすごく増えてきた感じがするんですね。前から言うように、例えばその川を遡っていくとですね、滝があることがありますね。川を遡っていくと、でこの滝をですね、垂直に上がるっていうのはまずほとんど不可能な話ですね。ですからどうするかっていうと、少し手前に戻るんですね。手前に戻ると滝の上に出る巻き道が大抵あるもんなんです。はい、滝の上に出る巻き道がですね大抵ありますから、滝で行き止まりになったらちょっと戻るんですね。戻って探してみると上に上がる道が大抵ありますので、その巻き道をちょっとね、せっせっせっせ上がっていくと、まあ大体滝の上に出るんですよ。で滝の上に出ると、まあその先また平らな道が広がってるって、こんな感じですよね。ですから構わず前へ前へ進んで、この行き止まりになった時ですね、ちょっと戻って巻き道行くと大体その先に行けるんですね。このちょっと戻るってあたりが実は人生の秘訣中の秘訣だと私は前から思うんですよ。人生を押すばっかじゃないと、前に行くばっかじゃないと、ちょっと引いてみて巻き道を行くとですね、実は全然素晴らしい人生がその先待ってたってことは本当によくあるんですね。乱世というのはこういうことの繰り返しですよね。失敗を恐れるなって言葉がありますけども、失敗したら責任を取らせるっていうような、責任をね負わなきゃなくて、失敗したらアウトだっていうのは、実はそれってほとんどこう何もしないっていうことと同じなんですね。ひたすら失敗を恐れるため何もしないと。でも何もしないことを責められるってことあるから、何かしたふりをすると。で罰する人をですね、よく見て罰しそうな人にですね、おもねって、で自分だけ罰せられないようにするとかね、まあわけのわかんないことをこういう世の中身にやりだすんだけども、それって全部このやっても意味のない苦労ですよね。でそうじゃなくて、まあ、その結局何もしない組織というのは、何もしない人生って結局そのツケが全部埋まっていくんですよ。要するに形ばかり整えた組織とか、形ばかり整えた人生とか言ってやってるとですね、必ずどっかでツケが埋まっていくんですね。その通りいかないんですよ。いかなくて一気に何か崩れていく時があります。崩れるというかですね、変化の風が迫ってきたって感じなんですよね。ところが普通なんかそう形通り生きることが正しいと思ってると、変化の風と思わないで混乱に入っちゃったと、不運な状況になっちゃったと大抵思うんですね。本当は不運じゃないんですよね。見てるとですね、幸せは不幸な顔をしてやってくるっていう、あの言葉通りなんですよ。幸せは不幸な顔をしてやってきますから、ちっとばっかりしばらく忙しいんだけども、この忙しさっていうのがある意味で言うと巻き道でありまして、巻き道をちょっと忙しく上に上がっていくとですね、その先が見えるわけですね。だからその何かあった時に逃げたりとかですね、うずくまったりとかすると大体ろくなことがない、いつまでもその滝の下でね、滝壺のところで前に進まないままそこで停滞してるってことになっちゃって、大体そのまま力尽きちゃうんですよね。一番いけないやり方で、だから何か考えてですね、ちょっと戻ってやり直してみると、あ、これ結構うまくいきますね。大体乱世なんてその繰り返しですよ。進めるときは進むんだけど、あんまりね勢いよくね前に進むと、今度ね厄介なことになることありますから、余計なですね苦労することが多いんで、前に進むときもほどほどにしとくといいんですよね。腹八分目ぐらいしとくとね、本当にいいんです。で怪しくなったらですね、どうするかよく考えることですね。ちょっとつ盲信だけではうまくいかないから、よく考えて、あの手この手を考えて、どうやったら前に進めるか考えてですね、やっぱそれはやっぱりまず勉強が大事です。人の縁によって大体その決まりますけども、やっぱ勉強してないとですね、やっぱりすごい人相手にしてくれないんですよね、大体ね。本当いい人相手にしてくれないんですよ。 そういう人はそういう人は忙しいですから、だから自分もやっぱそれなりに勉強しておかないとですね、いざとなった時になかなかいい縁が得られないですね。私なんか本当見てるとですね、こう普段何も勉強しないでさ、いい加減にやっててさ、何か考えてんのって、いや考えてますよと、何考えてんのって、いやあのね、この夏はどこか遊び行こうかとかね、何飯食おうかとか、それ考えてんだと。いやそれ考えて悪いとは言わんけども、あんたこの危険な業界でこの状況で何してんのって、何もしてないわけね。でしばらく取って会ってみるとですね、なんかもう血相変わってることよくあるんですね。でよくわかんないことを言い出す方が結構いるんですよね。いやなんかそういうことツボじゃないけども、なんか新しい商売始めてこれ売ってみてんですがね、いやそんな売ったら多分ダメだろうな、あるいは会社辞めてなんか変な会社入っちゃってるわけですよ。なんかこうなんつうの、こう詐欺まではいかないけどですね、しょうもないものをこう電話で売るような商売とかですね、なんでそんなとこ行ったのっていうような人、珍しくないですね。でそういうとこ行ってみんなぼやいてんですよ、こんなはずじゃなかったと、前の方が良かったと。いやーもうだからね知らないってなんか本当怖いと思いますよね。あるいは健康のこともそうですけども、西洋の医者に行って治る病気って治らない病気があるんですね。骨折ったとか言ったらすぐ行った方がいいんじゃないですか。あと例えばひどい下痢になっちゃったとかやっぱすぐ行った方がいいと思いますよね。あと心臓が止まりそうになっちゃったとか、それはすぐ行った方がいいと思うんですけども、例えばコロナなんていうのは100年前のスペイン風邪からあれは漢方がよく効きますよね。それからなんか腰がえらい痛いとかですね、肩が上がらないって言ったら腕のいい針の先生行くとよく効くじゃないですか。だからこう持ちは持ち屋でですね、この症状だったらどこがいいかなとかね、あ自分で選ぶべきなんですね。ですからそういうのはやっぱりこの知ってるとですね、あまり問題は起きませんけども、なんか見てるとですね、何起きても構わず医者飛んでいくと、しかもその辺の医者に飛んでいくと、いやその辺の医者が悪いって言ってんじゃなくて、要するになんか構わず行ってそこで言われた通りしますから、なんかいきなりなんか変な薬飲んじゃってかえって調子悪くなるとかですね、要するにそこだけの治療でやりますからね、もっと大きい病気になってることもありますもんね。そうすると大変だ大変だって話になっちゃって、よ大変だ大変だの前になんか普段から何やってたのって話だし、それから大変だっていう病気になっちゃったら、それはいろんな方法考えなきゃね、そんな一方的になんかね西洋治療の一本槍でいったって成功しない病気多いですから、いろいろ考えてやればいいでしょう。もうその辺がなんか全然ダメって遠いんですよ。どうしたんだろうと思うんですね。どうしてこうなのかよくわかんない、自分の命なのにね、どうしてこういうふうに固くなるのかよくわかんないっていう人結構いるんですね。私やっぱりね、腹のくり方じゃないかと思うんですよ。正直言って何でも自分でね経験して試してみないと人生自分のものは絶対になんないんですよ。こう言われて聞いただけの話だったらですね、こういうこともできる、ああいうこともできるという自分自身に対して評論することはできるんですね。でもやってみないとそれ自分のものにはならないんですよね。だから情報をいろいろ知るとね、それはまあ大事なことだと思いますけども、実際やってみないと自分のものにならないんでしょう。やってみるその行動力っていうのが実はすごく大事なんですね。この行動力ってある種ですね、鼻のくくり方だと思うんですね。なんかやっぱりこう最初のうちは人はなかなかねそんなことまでできないかもしれませんけども、まあ、なんかやってるうちになんかえいやって始めないと難しいことってよくあるじゃないですか。えいやって始めないと難しいことってあって、そういうことを何回か繰り返していくとですね、成功しても失敗してもですね、腹さえくくれば前に進むんだってことは分かるわけですね。分かれ道があると、分かれ道があって二股に分かれてると、でどっちかが正しい道なんだけども、どうもなんかその分かれ道のところでは判定がつかないと、右行ってもいいし左行ってもいいように見えると、地図見てもよく分かんないで、道の様子見てもですね、同じぐらいの幅で同じぐらいのそのまあ踏みしめ方だから、どっちも正しいように見える。さあどうしようってよく迷うんですよね。下りで迷ったりするんですけども、そこやっぱりだから怪しいと思ったらとりあえず一方向行ってみるんですね。でおかしいと思ったらすぐ戻るわけですね。だから用心しながら進んでみて、おかしいと思ったら戻ればいいわけですよ。あらゆることってそうですよね。だからなんか本格的にやる前にちょっと自分でやってみるんですね。なんかいいなと思ったらですね、本格的にやる前にちょっと小さく自分でやってみるんですよ。自分でやってみて 感覚確かめてみて、あ、これ合わないなとかね、あ、これはいよいよ難しいなとかですね、いや、これならうまくいくなとかですね、こうやっぱり自分で感触をつかむとですね、その先は自信を持っていけると思いますね。だからこう、例えば二股のところでもですね、こう迷って立ち止まってても多分何も始まらないんですよね。失敗を恐れて二股のところで黙って突っ立ってても何も始まらないでしょう。やっぱりだから目印つけといて、ここに戻るっていうことをね、やれば、まあ2分の1の確率で、戻りますけども、戻ったらその反対側行け、反対に行けばいいだけの話だから、話はもっと簡単なんですね。やっぱこっち違うたらあっちでよろしいんだということになりますから、全然難しくないですね。そういうのってこう経験積めばさっとできるんだけど、経験積まないと、いや、そんなこと言ったって怖いなとか言ってね、立ち止まっちゃって、まあね、もっと不安になってくるでしょう。よくないことですね。であとやっぱり人の目線とかね、よく気にする人いるんですね。まあそれだから悪いとは言いませんけども、気にしててもしょうがないからね、人はいろんなこと言うんですよ人はいろんなこと言うんでね、何言ったって言うんですよ。何かしたって言うし、何もしなくても言うんですよ。はい、何もしないことがね、失敗を避ける最大の成功とは実は限らなくて、何もしないって言って怒られてる人はすごく多いでしょ。あの人は何もしないんだっつってね。何かして怒られる人もいるけども、何もしないで怒られる人も結構いるんですよ。だから何かしても怒られるし、何もしないでも怒られるんなら、何か好きなことやればいいんですよ。必ず何か言うんですよ。それってある意味言うとですね、車走らせればですね、前に行っても後ろに行っても右に行っても左に行っても車の車輪の擦れる音がするでしょう。あれと同じなんですよ。こうなんかガヤガヤ聞こえてくるっていうのは、車輪が、タイヤがですね、地面と摩擦してる、そういう音ですよね。あるいは風を切ってる音ですよね。前に行ったって左に行ったって右に行ったって左に行ったってですね、タイヤはね、鳴るわけですよ。鳴るっていうかね、地面と接触する音がするわけ。それが人の声でしょ。人の声しないってことは、それあんたいないってことになっちゃうからね。だから人の声いいんですよ。何でも言いますがな、それは。で音がしてるだけのことだから、どっちでもいいんです。なんか前に進んでいけばいいわけでね。まあそうこうしてる間に自分と気の合う人とかね、価値観の合う人とか好みの合う人が分かりますから、それとその人との間では、まあその良きこと、言葉の交換になってきますね。共感の声が聞こえてきますから。でも共感の声が聞こえる前っていうのは最初は分かんないからね、やっぱ自分の思った通り、考えた通りやってみるだけはいいこと思いますね。まあ批判をする人もいるんですけども、まあ何て言うんでしょうかね、まあそれも世の中の一つの姿ですね。よくカラスが朝カーカー鳴いてるんですね。あれなんで鳴いてるのか知らないんだけど、カーカーカーカー朝から鳴いててね、よく聞いてるとどっか遠くの方ではまたカーカー鳴いてたりするんですね。あれね、朝なんか縄張り遊びやってるのかよく知りませんけども、まあとにかくカラスは鳴くのよ鳴くのが仕事なんで、あれな、なんかいいんですよ。もう鳴いてる人いるわけね、だからどうってことはないんです、はい。であと行動の部分なんですけども、ここの部分はですね、やっぱ乱世ということになりますとね、全部自分で、やっていかないといけないんですよね。こう安定的な世の中っていうのは、ある部分だけ自分で担当して、それだけ終わりにすればでいいんですよ。例えば会社で経理の仕事なら経理だけやって終わりにしていいし、営業なら営業だけって終わりにすればいいんですね。他の仕事は誰か他の人やってくれるわけですよ。例えばね、専業主婦であれば、その主婦業だけやってればいいという、こういうような中ですよね。しかし、乱世となりますとですね、なかなかそうはいかんのですよ。経理だけってわけがないし、転職して営業やることもあるし、営業の人が事務やることもあるし、専業主婦やろうと思ってたら、やっぱり仕事しなきゃなんないこともありますから、全部できなきゃいけないんですね。全部できるって、本当は全部はできないんです。だから縁のあるところでそれなりに頑張るしかないんですね。だからこう乱世の心っていうのは、特に行動なんかもそうですけども、未知のことをやることに対して決して臆がっちゃいけませんよね。分かった上でこれやめようってんですね。分かった上でこれやめとこうとかいうのはいいんですけども、今の自分の行動を変えることに対して臆になると、いやこれは大変ですよ。ただ単に今の自分を変えたくないから行動しないっていうのは、大体ドツボる秘訣でありましてですね、いやたくさんいるんですよ。ドツボる秘訣は、ドツボっちゃった人いるんですよ。 要するにもっと早く考えて行動すればもっと楽にできたのに、最後まで何もしなかったんでいきなり会社なくなっちゃったとかですね、いきなり金がなくなっちゃったとかで結局漂流しちゃって、なんかその心にあらずの何か仕事とか生活をする羽目になっちゃって、なぜ羽目になっちゃったかというと本人ともそれいいと思ってないんですよ。だからずっとその昔の恨み話が出てくるんですよ、こんなはずじゃなかったと、誰が私はこんな風にしちゃったのって、ずっとその恨み話で、いやそんなことやったらもっと早くから自分でですねいろいろ勉強していろんな道を切り開いていけばもっともっと楽にね、自由にありがたい人生になれたのにと思うんだけども、なかなかそうなれないのがあるね、人がいるのよね。それなんかいろんな言い訳すんのよ、何が悪い何が悪いってですね、まあ本人が思ってるのはしょうがないんですけども、それの残念な話ですね。したがって行動はですね億劫にならない方がいいと思います。はい、行動については億劫にならなくて、もちろん知らないこといきなり最初から全力でやったらろくなことないですから、試し試しなんですけども、やっぱ少しずつ試していったらいいと思いますね。はい、なんかやっぱ新しいことをやってみる、その挑戦する意欲はすごく大事で、でそれが鈍ってきたらちょっと疲れてる証拠ですよね。疲れてる証拠だから無理押しをしないで、ちょっとやっぱりゆっくりめに生活した方がいいし、すなわちその忙しくなりすぎる状況ですよ。忙しくなりすぎると暴殺っていう状況で、忙しく死ぬっていうのは暴殺ですから、あれは良くないですね。暴殺状況になっちゃうと新しいことやるどころか、なんか今日一日なんかねやることも鬱陶しくなっちゃいますから、あれはやめて、暴殺しなくて人生いかにでも生きていけるし、要するに戦略変えればいいわけね。人生の戦略さえ変えれば暴殺なんかすぐなくなりますから、そこは今度人生の戦略変えて人生を切り替えていけばいいわけですね。その辺のところが臨機応変にできると、乱世ってのはこんな楽しい世の中もないですよね。まあ平和の世の中は確かにそれで平和でありがたいし、それなりに人生楽しみあるんですね。ですから昭和時代のですね、例えば城山三郎の小説とかですね、まあいろんな小説とか物語っていうのは、まあ何て言いますかね、変えたくても変えられない自分の人生、ところてんのように押し出される人生、もっといろいろやればできたんだろうけども、しかしまあとりあえず足元ではね生活もできてるしいいかなと思う反面、しかしなんかこれで人生終わりたくないなみたいなね、そんなね世の中話良かったですよ。海洋国もそうだよね、とりあえずまあ、旗から見りゃねありがたいように生活してるんだけども、私の心の中はこんなもんじゃないですよみたいな話がね多かったと思うんですよ。いや乱世は反対ですよね。そんなこと言ってる余裕はなくて、いや何でも自分でやってみなくちゃ、ああね、楽に暮らしたいなと思っても楽な時間がなかなか続かないとかね、こういうのが乱世ですから、いやそれは腹くくればそれはそれでいいんですね。だからこう平和の時と乱世の時っていうのはやっぱ発想と行動が違うと思いますね。それ切り替えることが大事で、両方同じやり方でやるとだいたいろくなことがないと思います。割と安定した時代に乱世のやり方でやるとですね、空回りが多いんですよ。空回りが多いから、だからといって新しいことやるなって意味じゃなくて、新しいことやる時は少しずつやっていくんですよ。小さくやっていくんですよ。一方乱世になったらですね、あんまり小さくやってても結果が出てこないんで、ある程度腹くくって前に出なきゃいけないんですね。そのあたりがねやっぱりちょっと違っていくんですね、乱世になってきますとね。それから乱世の場合はその情報っていう字になぜ情という字情けがついてるかってよくわかる時代です。情けに報いるのはインフォメーションでしょ、まあ、その情けっていうのはですね、乱世になればなるほどよくわかると思います。そうか、情報が人を救うってなんか実感すると思いますね、乱世になると。それは情けに報いることなんだって、なんかそれよくわかると思います。平和の時はなかなかそう思いませんね。所詮はインフォメーションで、なんかヤフーのねニュースに流れてくれたものでように感じることが多いんじゃないかと思うんですね。こう安定した世の中は、非常に無機的で人間性とか情なんて感じられないと思うんですけども、いやこれ乱世になってきたらですね、それはもうその人自身が乱世に巻き込まれればね、情報は情けに報いること以外に何もでもないですね。入ってくる情報も出す情報もですね、それ実感すると思います。あ、なるほど、昔の人はいいことをいい字つけたものだとね、それよくわかると思います。単なる無機的なものじゃないですよね。ですからまあことことさようにですね、だいぶ平時とは状況が違ってきます。もうすでに違ってきてます。したがって右往左往は確かにするかもしれませんけども、 乱世だという自覚を持って行動しないと、なんかいたずらに表面の平和だけ求めていこうとすると、これはもっとひどいことになると思ったらいいと思います。乱世になってきてるのに表面上の平和、表面上のなんか穏やかなものだけ求めようとするとろくなことはないですよね。精神にもろくなことはないし、やがてその表面上の平和的な行動も成り立たなくなる時が来ます。それはもう本当にですね、過去そういうのはよく見てきました。したがってここを腹くくってですね、前に進んでいただくのが最大のやっぱり、良き戦略だろうと思っております。頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、乱世は腹のくくり方一つということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。